こんにちは、まぶちです。今回はですね、うまく話せなくて苦しいと感じる方へということで、こういうテーマで話を少ししたいと思います。なんでこういう音声をですね、今日撮ろうと思ったかというとですね、私ですね、結構毎日ですね、話す練習というのをするんですね。もともとですね、話すっていうことがやっぱり本当に苦手で、障害って言えるレベルかはわからないんだけれども、それに近いレベルで、ちょっとハンデがあるっていう感じで、これまでずっとね、来ました。で、話すことだけではなくて、例えばコミュニケーションについても、障害があったので、コミュニケーションについては、例えば、約、10年以上ですね、18歳ぐらいの時に、自分とコミュニケーション全然できないんだなって気づいてから研究を始めたりとか、いろんなこう、人との付き合い方とかですね。そういったものを学んだりしました。で、ただですね、やっぱり、元々がすごく能力が低すぎて、10年以上研究しても、まだこう、人並みに行くか行けないかぐらいなんですよ。なので、例えばそういうコミュニケーションの障害だったりとか、今回のテーマはうまく話せないっていうものなんですけど、私と同じようにですね、いろいろこう、試行錯誤したりとかはするんだけれども、やっぱりどうしても、普通の人たち、才能があったりとか、特にそういうハンデとかがない人ね、そういう人たちと同じぐらいにはやっぱりできないと。感じてすごく苦しい方いらっしゃると思うんですね。はい。で、そういう方向けに、ちょっと話をしていきたいと思っています。で、僕はですね、やっぱり数年くらい前から、プレゼンの、練習とか研究を始めたりとかですね、自分の話し方少しでも改善しようといろんなことをしてるんですけれども、やっぱり、どこまで行っても限界があるなというのが、正直なところです。昔に比べたら、だいぶですね、改善はできたんですね。新しい、言語化力というか、言葉が出てこないみたいな問題は、解決するための方法も作ったので、そういった問題はほぼほぼね、解決できたんですけど、やっぱりね、話すのはすごく下手なんですね。で、今ですね、この話し方研究会っていう、ブログをね、書いてるんですけれども、なんでこういうブログをやってるからというと、やっぱり話すのがうまくできない。もっと上達できるようになりたいと思っているからなんですね。で、うまく話せないっていう問題について、どうやって今捉えているかというと、いろいろですね、変遷はありました。もう何とかして克服してやるぞと。もうずっと頑張ってね、やったりしたこともあったんですけれども、一周回ってですね、今は、正直、限界はあるなと、自分には。能力の元々のね、ものがあるので、普通に同じ、普通の人と完全に同じぐらいにはなれないかもしれないなっていうふうに思っています。で、その上で、ただそれほどネガティブに捉えているかというと、やっぱりその不利ではあるんだけれども、それは仕方がないので、上手に話せることが全てではないのではないかというふうに考えています。で、なぜかというと、やっぱり話すということは、上手に、話せる、流暢にね、自分の思っていることを話せるっていうことが、技術的に、実践的な面が全てかというと、そうではないのかもしれないというふうに思っています。やっぱり話すということには、同時に、その話す内容の価値とか意義とか、あるいはそれを聞いてくれる人たちにとって、どう受け取られるかとかですね、いろんな側面があると思うんですね。なので、必ずしも、上手に話せることイコール、素晴らしいこと、価値があることとは言えないのかもしれないっていうふうに思っています。いろいろですね、例えばですね、本当に人前で、口から生まれたとよく言われることもありますけれども、そういうふうな、すごく才能がある場合でも、本当に内容がない場合だったら、もしかしたら、人によっては、そういったことが聞きたいわけじゃないと 思う人もいるかもしれません。なので、まあ、上手に話せないっていう場合にですね、すごく苦しいと感じる方もいらっしゃると思うんですが、もちろんうまく話せるためにいろんなことをするんだけれども、同時に、まあ、話す内容ですよね。一体何を話すのか、そして何のために話すのかっていうことを大事にするっていう考え方もいいのかなというふうに思っています。で、僕はですね、プレゼンの研究を始めたのが、まあ、30近くかなになってからなんですね。で、そもそもなんで、まあ、僕が話すための研究っていうのを始めたかというと、もともとはですね、プレゼンの方ですね、コミュニケーションはもっと前からやってたんですけど、プレゼンの研究を始めたのは、僕ですね、もともと哲学の研究を13、4年ぐらいですね、ずっとやってたんですね、若い頃に。で、その哲学の研究というのが、まあ、一段落して、まあ、自分がこう広めたい、社会に広めて、まあ、いろんな人にこう、まあ、使っていただきたいと思っているような、思えるような、そういう考え方というのを作ったんですね。で、私の別のブログの方で、概念空間論という考え方を紹介してるんですが、まあ、それがですね、まあ、僕にとっては、社会的にこう普及したいと思っている考え方なんですね。なので、まあ、一通りやっぱりいろんなことを考えたり、いろんなことを経験して、自分はこういったことを、まあ、メッセージとして人にこう伝えられるようになりたいっていうものができてから、まあ、話すための研究というのを始めました。で、なぜこういったことを今お伝えしているかというと、やっぱり上手に話せることだけが、まあ、それも本当に大事なんだけれども、それだけが価値ではないと。上手に話せること、技術的にですね、うまく話せることだけではなくって、自分が本当にこれは人に伝える価値があるって思えるものだったりとか、あるいは話すことを通じて、まあ、もしかしたらこう誰かの役に立てるかもしれない。まあ、そういうような考え方というのも、まあ、一つですね、考え方としてはありなのかなというふうに今は思っています。まあ、うまくですね、まとまらなかったんですけど、まあ私と同じようにですね、うまく話せないと、例えばすごく息が苦しくなってしまうとか、言葉が出てこなくなってしまうとか、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですね。で、そういう方は、まあ、必ずしも技術的に実践的にこう上手に話せることだけではなくてですね、他のあなたが今持っている考え方とか、そういったものの、まあ、重要性とかっていうものを、まあ、意識してもらえるといいのかなというふうに、思っています。まあ、少しですね、取り留めのない話ですけれども、今回は、まあ、どちらかというと、精神的な部分ですよね。考え方の部分で、こういった考え方もあるのではないかということでお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございました。